ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお届けしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と一緒に、毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。ドクターマーボーことお日様クリニックの菅井雅彦院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして奥様の菅井恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それではマーボー先生から今月のゲストをご紹介ください。
はい、今月のゲストはマザーグースの会の佐藤みちるさんです。
こんにちは。
よろしくお願いします。
まずマザーグースの会っていうのは一体どういうものなのか、ちょっと説明していただいてよろしいでしょうか。
はい、この会はもう20年になるんですけれども、1993年の3月に、健やかな子どもの成長を考える親の会としてスタートしました。で、一番最初に堀口クリニックの堀口副院長先生と、それから親子の家でお仕事されている、滝さんという方が本屋さんで知り合いまして、風横丁で知り合って、うん、でそこで障害のあってもなくても子育てをしている間、親の抱く不安はいろいろあるだろうということで、それを語り合える会として、皆さんにこう声をかけをして、それで集まったというのがマザーグースの会です。
20年。
はい、20年で、実は私の息子が自閉症という障害を持っているんですけども、うちの子が今21歳なんですが、1歳を過ぎた頃からちょっと親としては何かおかしいかなっていう思いがあって、うん、ただなかなかそういう情報が得られないでいる時に、ちょうどマザーグースの会が1年くらい経ったところで、まあ、1年ちょっと前のところなんですけれど、リトミック広場をしていて、でその活動が、新聞の地方欄で紹介されて、でそれを見て、あ、なんか私はここに行くしかないと思って行ったというのが、私とマザーグースとの出会いです。
先ほど滝さんっておっしゃるのは、この間出ていただいたエプロンおばさんの滝さんってよろしいんですよね。
あ、そうなんです。はい、今エプロンおばさん のお店でお仕事されています。
今から20年前というふうなお話だったんですけれども、僕が医者になってちょうど今年は18年目になりますが、
そう
で18年前になったんです。お医者さんになった当時の記憶では、こう障害を持つお子さんたちの、お母さんたちですね、そういった人たちの苦労というのはすごく大変だったんじゃないかなというふうに想像するんです。というのはどういうことかというと、今でこそ自閉症であったりとか軽度発達障害という言葉、それからアスペルガーとかいうような言葉も皆さんきっと耳にしたことあると思うんですけれども、ここまで市民権が得られていなくて、しかもやっぱり医学の方のやっぱり進歩がまだそこまで来ていなかったというふうなこともあって、正しい知識であったりとか、子どもとの効果的な接し方であったりとか、そういうふうなことがみんなわからないでこう手探りしているような、そういう時代だったと思うんですよね。だったので、多分今はこうさらりとみちるさんおっしゃってたんですけれども、かなり苦労されてたんではないかなと。周りの人のこともあったりとか、お子さんのことをどういうふうに接していくかとかっていうことですごく悩まれてたんではないかなっていうふうに思っています。
そうですね、とにかく当時情報がなかったんですね。本当に情報がなくて、釧路の方ですとお分かりかと思うんですけど、今はコーチャン4っていう本屋さんもとても充実してますけれど、当時はマルサン通屋のブックコーナーというのが一番大きな、書店で、そこで自閉症という、まあ、コーナーというか、まあ、紹介のコーナーも少なかったのかもしれないけど、そこの中に自閉症に関する本っていうのはもう5、6冊とか それくらいしかなくって、しかもそこで得られる情報っていうのは、自閉症という障害を持って育っていくうちに、まあ、その状況 その悲惨さみたいなことが伝わってくるだけで、もう将来に対する希望的な情報は何も入ってこなくて、もうただ打ちひしがれるだけっていうような、そんな時代だったんですね。でそんな時にマザーグースのような、まあ、元気なお母さんたちが集まっている会に、まあ、私は巡り会えて、それで のポジティブな子育てができて、で、まあ、今に至ってるかなというふうに思います。
あの前に一度お話したかもしれないんですけども、結婚して初めて行った先というのが利尻島でありまして、本当に外国に行くんですかと言われたぐらいのところなんですけど、うん、今は全然本当は行ってみると綺麗で美しくて人も楽しい人が多かったんですけれども、そこであの私が出産をしまして、年間その時出生数ってどれぐらいあったんでしょうね、
島で40か50ぐらいですね、
うん、で私が産んでその検診っていうのが集団での検診があったんですね。でそこに行ってみてもうすごく楽しみにして、わーいろんなお母さんたちと知り合いになれるかなと思ってこう行ったんですけれども、行ってみてびっくりという、本当に片手もいないですよ、
2、3人行った時もある
、うん、2人とか、そういうのでこれもマンツーマンか、もしくは一人の人とお友達になれるかなれないか、もう目はもうお友達になろうと思う気持ちで行ってるのに、実際蓋開けてみると話ができないで帰ってきてしまったっていう経験がありまして、うん、もうあの利尻の冬っていうのは非常にこう長くて寒くてっていうところだったんですね。あの子供を育てる時にやっぱりこう悶々とするわけですね。家にいても外に出ることもなく、話をすることもなく、公園に行っても誰もいずという中で、あの自分であの育児サークルっていうのを立ち上げました。肩肘張って何々しますっていうことではなくて、あの検診に来たお母さんたちに声をかけて、そして集まって本当にたわいもないあの夫のことであったり子供のことであったり、そういうことを話をして、まあ、これはもう夫知らないんですけども、そこでみんなで笑って何の解決もなくでも楽しかったね、またねって言って帰ってくるっていう、そういうあのお気楽なサークルだったんですが、それが私の中での利尻でのやっぱり一番楽しかったっていう思い出に今はなってます。
マザーグースの霊界がまさに同じような感じでずっと続いてきているんですけど、それが一番なのかなと思いますね。うん、何をするとか、なんか特にそんなに大きなことを考えることよりも、なんかそこで本当に本音を話せて、うん、で、あのそれでお互いがお互いに元気になれるっていうか、うん、それが活気というか、まあ、子育ての力になっていくっていうか、
そうですね、うん、自分だけが悩んでるんじゃないんだなっていうことが分かるだけでも、うん、随分と肩の力がこう抜けるっていうのはありますよね、
うん、そうですね。だからまさに自分だけが悩んでるんではないっていうのが、あのマザーグースの会なんだと思う。特に障害があるかもしれないと思っているお子さんを抱えている親が集まっているので、当然悩みは深いわけです。あ、それからマザーグースの会っていうのはその障害の種類とかそういうことは一切関係ないし、それから障害があろうとなかろうとっていうところからもともと始まっているので、ちょっと違う状況だけれど、あ、こんなこともあるのかっていう、その自分と違う立場の違う状況の人のことが分かり合えたりとか、それがなんかマザーグースの良さだったのかなっていうふうに思っています。
まあ、今の2人の話を聞いていると、こういったサークルではあのもちろん愚痴を言ったり本音と言って、そしてあのストレスを発散するっていうところもありますけど、やっぱりこう楽しいことをやっていくっていう風なのが大事なポイントだなっていう風に、続いていくポイントなんだなっていう風に感じました。まあ、恵子さんも作ってみようって言って作ってたぐらいですので、あの本当に誰でも作っていいんだろうなっていう風なところを、特別な人が作ってとかっていう風なことでは本来ないんだろうなっていう風には思うんですよね。
あのお子さんの場合で必ず何かの親の集まりってあって、まあ、PTA とかもあるでしょうし、お子さんのサークルの集まりでとかあるでしょうけど、そこの中ですごく苦しいなと思うのはきっとねばならないというか、こうこれをしなければならない、こう押し付けられるものをするっていう時にはあのすごく苦しいし、人の関係もすごくギクシャクしていったりするのかなと思うんですけど、誰かがこういうことやりたいねって言って、あ、いいね、そうだね、じゃあやってみようかとかいうノリでやったものって、もし PTA だったりとかしてもすごく楽しい思い出になって、あの、あ、あの時期なんか自分は輝いていたなって思えたりするような時になると思うんですね。だからなんかあのやりたいと思うことに一緒にやろうっていう人が現れて、それがこうみんなの力で作り上げられていった時っていうのは、それがお子さんのことに関わることであれば親の醍醐味かもしれないし、世の中何でも別にあの自分のことでもそうなのかもしれないんだけど、特になんかお子さんのことっていうとなんかねばならないみたいな感じのことが結構出てきて、それはでもすごく苦しいことだし、苦しいことをやっているのは本当に子供のためになるのかなというふうに思ったりもします。なんかお母さんが元気なのって子供も元気になれていくかなっていうふうに思うので、
そうですね、こういうものを作らなきゃいけないと思うと非常にこう難しいんですけれども、親しいお母さんで集まって って、あ、なんかこれ面白そうだけどちょっとやってみないっていうところから始まって、別に会ってしなくてもいいんですよね。
そうなんです、
ね、そして集まってきて、うん、あ、なんかそれ面白そうだけどって言った人に、あ、どうぞどうぞって言ってウェルカムであればいいですよね、自然に会にはなってるんですけど、別に何とかっていう名前がないっていうだけですよね。
そうなんです。だから1993年にマザーグースの会がその3月に始まったんですが、うん、それ以前にあの今恵子さんのおっしゃったような動きがあって、うん、それであのお母さんたちが ただ集まってあの本屋さんでお話をしてたっていうことの延長線上で、うん、あ、せっかくだから何か会にしようかって言って会になったのが20年続いちゃったっていうのが、まあ、実情なんですね。
20年迎えました。これからについてちょっと伺いたいんですけど
これからって言われると困ってしまうんですけど20年経って、赤ちゃんを、まあ、私もそうです、1歳の子供を抱いてた親がもう成人する子供の親になってしまいました。代表の堀口先生のところはもうもっともうちょっと上だったりして、代表の堀口先生も、まあ、先ほどの滝さんもそれから副代表の私もあのもうおばあちゃんの年齢になってしまったので、実際にはあの孫はいませんけど、はい、まあ、いつそうなってもおかしくないというあの立場になってしまって、実は今日もあの今日ちょっと雨が降っていたんですけど、赤ちゃんをあのおぶってで手を引いているその親子の姿を見て、あ、そうだ、自分もそうだったと思って、なんかあのその時って本当に大変ですよね。なんかもうそんなご飯なんか作りたくないし、もうどうしようって
今でもです
もう分かってください、私の大変さみたいなところにいた我々なんですけど、子供がもうあの障害持っててもね、もう成長して成人してしまうとそれなりにも落ち着いてくれて、それででもお母さんそうは言ってもご飯は作るべきよと言いたいような立場になってしまったんですねそういうこともあって、あの、まあ、あの世代交代というか、あの今の若いお母さんたちはお母さんたちのまた新しいものを作っていけばいいんじゃないかなと思うし、そんなところで、まあ、これは私たちがあのとても尊敬している佐藤悟先生という岡山大学の、まあ、教育学部の先生がいらっしゃって、あのいろんな自閉症とかそういうことのこう取り組みを教えてくださるんですけど、どんないい取り組みにも賞味期限がありますとおっしゃるんですね。
賞味期限、
で、うん、いつまでもいいものでもいつまでもそこに浸っていると檻が溜まってくるというか、いいものも良くなくなってしまうというか、そんなことがあって、まあ、マザーグースも賞味期限がちょうど来たのかなということで、あの20周年ということで一つ幕を下ろそうということになっています。
解散するんですか？
解散という感じか、まあ解散ということになりますかキャンディーズですか
ということで20年経ったということで、マザーグースの会が解散するということで、その、まあ、記念のコンサートじゃなくて講演会が、行われるというふうに伺いましたので、ちょっとそのご紹介をお願いします。
はい、8月10日土曜日1時半から4時半までの予定です。で、マナボット2階の多目的ホールでマザーグースの会20周年記念講演会を行います。テーマは健やかな子どもの育ちを願ってということで、東京から中川信子先生というあの ST ですから言語聴覚士の先生があのお話に来てくださいます。で、中川先生は本当に子ども目線でいつも私たちにこう温かい発信をしてくださる先生なんですけれども、第1部の基調講演では子どもの育ちと大人の役割ということでお話をしてくださいます。第2部の方は教育大学釧路校の二宮真一先生を司会にお願いして、中川信子先生と、マザーグースの会の代表である堀口貞子で、対談をするということで、あの2人ともとてもお話があの大好きな多分魔法先生は知ってらっしゃると思うんですけれど、あのであのお話は、まあ、楽しいお話がきっと尽きないと思うあの対談になっています。もう一度あのマナボット、ぬさまい多目的ホールですので、会場は十分に用意してあります。事前の申し込みがなくてもあの入れますので、どうぞ興味を持たれた方皆さん来ていただきたいと思います。参加費あの500円なんですが、実はあのマザーグースの会あの始まってからずっとお便りを出していまして、現在93号を出しているんですけど、その、93号分を 全部にまとめた200ページぐらいの、今冊子記念誌を作っています。それを皆さんにお配りするということで参加費をいただくことになっています。よろしくお願いします。
それではですね、最後になりますけれども、今日のゲスト佐藤みちるさんからですね、これからの若いお母さん方に向けて何かメッセージをいただけますか。
はい、情報が過多というか、今はインターネットですぐに何でも情報が引けたりとかするので、逆にそのことに振り回されないで、身近な人にちょっと困ってるってお話ししていただいて、そこからもらうアドバイスもなんか大事にしていただけたらなと思います。なんか縁っていうのって大事かなって思っていて、あ、ここでなんか誰かとつながれたことが縁なんだ、じゃあもうこれでこの縁に沿っていってみようかなっていう、なんかそういうことの方が子育てするときにこう気持ちが楽にできるかなというふうに思うので、そうしてみてください。
ありがとうございます。それでは恵子さん、一言いただけますか。
怖がらずにまず一歩を踏み出してみませんかっていうことは、皆さんにお伝えしたいと思います。やはり人と関わって傷つくこともあると思うんですけども、それを恐れてては人と関われないと思うんですね。やっぱり家にいたら傷つくこともないですけども、そうじゃなくて今みちるさんもおっしゃいましたが、縁ですけども、どこかでこう人と話すことによって、その人とつながってる人とまた自分がつながれるっていうことを思うと、本当にこう夢があります。失敗を恐れずに、楽しいこともあるんだと思って、失敗したって後でまた、あ、そっか、あんなことも失敗しちゃったけど、まあいいかって思って進んでいただければと思います。皆さん勇気出して一歩進んでみましょう。
ありがとうございます。では最後に麻婆先生からも一言お願いします。
今日のお話はお母さんたちにとってすごく大事なことっていうか、すごく触れてたなというふうに思います。お母さんたちがつながって共感し合える場というのがどんだけ大事なのかなっていうふうなことを知ることができたなというふうに思います。それから情報のことについてなんですけれども、インターネットとかでよく情報を拾われる方いるんですけども、正しいこと書いてあったり、そこからやや踏み出して、はみ出したようなことが書いてあったりと、そういうふうなことで、実際にそれでこう悩まれる方もいると思うんですよね。まあ医学的なことなのであれば、病院に来られたりするような時に質問とか、そういうふうなことは遠慮なく言っていただきたいなというふうに思います。多分お母さんたちにとってはこういう悩みがすごく大事なところ、そして縁あればいいんですけど、縁がまた見つからない間の時には相談してもらいたいな、病院でも、それから保健師さんとか相談できるところにと話していただければというふうに思っています。今日のゲストは、マザーグースの会の、佐藤みちるさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。8月10日どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。
毎月最終日曜日にお送りしていますドクターマーボーのお日様広場。このコーナーではラジオの前のあなたのご参加もお待ちしています。子育て中のママ、パパをはじめ、出産を控えたプレママ、プレパパ、お孫さん預かる機会の多いおじいちゃん、おばあちゃん、育児、育婆なんて言われますが、こんなことが知りたい、こんな話を聞いてみたい、日々の子育てで感じること、疑問、時には子供の病気や気になる症状についてなどなど、日頃から感じていること、お悩みなど、どんなことでも大歓迎です。ファックス、E メールでお待ちしています。ファックス番号0154-47-0111 47-0111 E メールは 761@fm946.com 761@fm946.com です。コーナーの内容は来月発行の月刊フィットにも掲載されますので、こちらも合わせてご覧ください。お日様広場、次回の放送は8月25日日曜日のこの時間です。このコーナーは、釧路町かつらぎ2丁目、お日様クリニックの提供でお送りしました。